小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は宮崎県のお話ハンピと、鳥取県のお話シャジタニ話を紹介していただきましたね。
そうでしたね。面白い話がね、いっぱいあるもんだから、いくつか紹介したんですけど、今日はね、そういうお話を実際に聞くときね、どういうことが起きるか、あるいはどういうことを気をつけたらいいかとかね、そういう話をちょっと聞いてもらいたいのね。
昔話を聞くときですか？
そう、聞くときね、僕は随分日本中あちこちでお話を聞いてきたんですけどね、特にまあ東日本が多いですけどね、僕の場合には西日本では広島までしかやってないんだけど、一番最初にね言えることはね、おじいちゃんおばあちゃんとこ行ってね、昔話を聞かせてくださいって言ってもダメなんですよ。それ言うとね、そうだな、俺が駅長やってた頃はなって話になるわけね。
ご自分の話に、
ね、昔の話になるわけね。
はい。
で、おばあちゃんなんか、そう、私が娘の頃はまだこの辺りはって、こういう話になるんですね。それももちろんとっても面白いんですよ。で、それももちろん歴史だしね、耳傾けますけどね。ただ、昔話は聞かせてもらえないんです、その時はね。でも僕たちは、そういうお話を、個人のね、歴史のお話にとても大事だと思うんですからね。それはもうそういう話になったら、積極的に聞いたんです。面白かったですね。各地のその昔の生活が聞かれてね、とてもそれは面白かった。でも僕たちが目的とする昔話に到達するまでにはとても時間がかかるんですね。
はい。
それでその上ね、今度はね、昔話だということは分かってもね、何から話していいか分かんないんですよ、お年寄りの方は。ですから大事なのは、こちらがたくさんお話を知っててね、で実例を言って聞かせるんですね。実例をお話ししてと、それ聞くと、あ、そんな話なら俺も知ってるよって、こういうふうになってくるんですね。だからその時、誰でも知ってるような、例えば狐に騙された話とかね、それからダンゴムコという前回お話しした愚かな婿の話とかね、ほとんど誰でも知ってるような話をね、そこで出すんですね。でそうするとね、ああ、それなんなら俺も似たのは知ってるぜ、つって出てくるという。面白いです、そこのところは。だから極端の場合にはね、一日かかってほとんどこっちだけが語ってたって話もあるんです。
語りに行って。
そう、語りに行って。で、三日間の調査のうちね、一日はほとんどこちらが語り手だったっていうね。で、帰るときにはおじいちゃん、おばあちゃんが、今日はいろいろ聞かせてもらってありがとうよ、なんてね、お礼言われたりして、ね。
先生は昔話を取材に行ってるのに。
そう、取材されちゃってるというね。ずいぶんありますよ。でもそれも楽しい思い出だしね。で、そういう、一見無駄みたいだけど決して無駄じゃない、そういう時間を一緒にやることによって、お年寄りが僕らに対しての信頼感を持ってくれるわけね。俺たちの話をこの人はバカにしねえんだと、いうことに気がついてくださる。そうすると出てくるわけですから、
まずは信頼関係からですね。
そう、まず信頼関係なんですね、っていうのはね、田舎でおじいちゃんおばあちゃんが知ってる話なんていうのはね、もう今は役に立たない話だという雰囲気ってとても強いんですよね。
そうなんですか。
それはね、各地大体そうだと思いますよ。そのおじいちゃんおばあちゃんも引っ込んでてくれと、何の話しねえでくれというね、うちの恥になるからっていう感じさえあるんです。ですからそれをまず突破しなきゃいけないんでね、で特に僕らよそ者が行くわけでしょ、で共通語で喋る人間が来て、よく学生連れてきましたけど、みんな共通語でやるわけですよね。そうするとおじいちゃんおばあちゃんにしてみれば、言葉がすでにもう違うから、違和感がそこであるわけね。でとても警戒心持たれる、なんだから親しくなることがまず大事なわけね。それでね、その時のその実例ですけどね、これがまたね、あんまり難しいのを覚えてて、一生懸命覚えてね、行くとダメなんですよね。そんなその長い話は俺は知らねえよってなっちゃう、なるべく皆さんが近づきやすいというか、身近に知ってるような話を聞いてもらって、それで思い出してもらうという話ね。
先生がよく使われたお話、短いのは例えば、
例えばね、狐に騙された話が一番使いやすかったですね。大抵誰でも知ってるでしょ。夜寄り合いがあってね、ごちそう 残りを包んでもらって、で帰ってきたと。したら途中で田んぼの周りをぐらぐる回り出しちゃってね、それで気がついてみたら、その持ってたはずの包みが取られちゃってて、でその包みの中身が全部食われていたいう話ね。そんなのはね、どこにでもあるんですよね。なもんだから、そういう話がよく使われましたね。それからね、よく使ったのはさっきのその団子向こうね、愚かな向こうが女房の母ちゃんに団子作ってもらって、で名前忘れないように団子団子団子団子って言ったら、途中で川があって渡ってどっこいしょと渡ったらどっこいしょになっちゃったってですね。これはほとんど日本中みんな知ってるからわかりますね。一番わかりやすい。でね、僕たちがその聞きたいのは昔話なんだけども、その昔話っていうのはもうおじいちゃんおばあちゃんが知ってるくだらない話だから忘れた方がいいっていう雰囲気が圧倒的に強くてね。だからね、さっき言ったその僕たちがお話を聞くでしょ、で一日聞いた終わった時にはもう私たちの話聞いてくれてありがとうよって手を合わせて拝まれるようなことは随分ありましたよ。とっても喜ばれ。それからね、福島県のある町で調査やった時は教育委員会の人たちが世話してくれたんですね。で老人会と教育委員会が出てきてくれて、で3年間続けてやったんですけど、最後の解散の時にその老人会の会長さんがおっしゃったの忘れられないんだけど、あんたたちは我々年寄りもまだこの世の中で大事な存在なんだということを教えてくれたと言って感謝されたんですね、うん、で俺たちはもうその村の中じゃね、年寄りはもう役に立つもんねえと、で古い話ばっかりしか知らなくてっていうふうに思われていた。だけど俺たちが知ってる話が実は大事な話なんだということを知らせてくれた、教えてくれた、それがとても嬉しかったって言われてね、俺たちにその生きる勇気をまた与えてくれたなんて言われてね、こっちは本当ジーンと来ちゃったことあるんですけど、忘れられないんですけどね、それをね。
そうですね、う
ん、それはね本当に具体的にねいくつも経験してるんですよ。例えばある時ね、僕たち行くとね、まずは取っかかりとしてはあの老人会へ行かせていただくんですね、
はい、
老人会の集まりで行って、例えば50人いらしたら5つぐらいのグループに分かれていただいて、で僕らの方も学生たちが5つのグループに分かれて、それぞれのおじいちゃんたちのグループに入って、でお話を伺わせてもらってテープレコーダーに録音してくると、こういうことをやるんですが、とね、やっぱりそれぞれそのとても話をよく知ってる方とほとんど知らない方といらっしゃるわけですね。で夜になってみんな学生たちみんな集まって反省会して、この方は知ってるようだよというふうに目星をつけて、するとその翌日そこの自宅に行かせていただくんですよ。である時ね、このおばちゃん知ってるなっていうことになって、僕学生を2人ぐらいかな連れて行ったんですね。そしたらね、とっても立派な農家だったんですが、玄関の上がりかまちのところでね腰掛けて話を聞いて、おばちゃんそこにいらして、どうもね昨日と違うんですよね。昨日はねスラスラといろんな話が出たのにね、その日はねなんかこちらが言っても、ああそうだねぐらいで終わっちゃうしね、でそういう話もあったねぐらいで終わっちゃって全然発展しないんですね、
はい、
変だなと思ったの。結局何も聞けないからもう諦めてね帰ろうとしたんです。その時ね、その大きな家のもんだから玄関に屏風があってね、その後ろが見えなかったんですけど、その後ろにね長男がいらしたらしいのね、
はい、
で長男の咳払いが聞こえたんですよ、それで分かった、あ後ろに長男がいたんだなってことが分かった。それで分かったんですよ。つまりおばあちゃんが若い長男の前でくだらねえ話をよそのものにしたら笑われるのね、長男に叱られるんですよ、そんなそのバカみたいな話しねえでくれって言われちゃう。それで黙ってたの。
そうなんです
か。ということがよく分かってね、すんごい僕は心痛みましたけどね、おばあちゃんに辛い思いさせちゃったっていうのと、残念な思いね。
そうですね。
本当は僕たちの日本人のみんなが伝えてきた大事な伝承文化財でしょ、
はい、
その一端をおばあちゃんになってらっしゃるわけですよ、ですから宝物ですよそれ、
はい、
重要文化財だよね。だけど日常生活の中ではなかなかそれが理解されなくて、もう年寄りの知ってることなんかも役に立たないようで片付けられちゃってる、そういう傾向ってすごく強いんだなと思ってね、 とっても心痛んだ思いがあるのね。
そういう昔話を実際知ってらっしゃる方って今でいうとおいくつぐらいの方なんで
しょうね。そうですね、あのね、僕がその頃付き合いして聞きに行った時に60、70ぐらいですよね。今はおそらく約20年近く経ってるからもう80以上かな。
ああ、じゃあ現在80歳以上の方ぐらいの方だったら、はい、ね、うん、そういう昔話を、
そうそう、知ってる方がいる、
知ってる方がいらっしゃるかもしれませんね。
そうですね。でもね、案外、まあ、今の60代でも子供の頃そういえば聞いたなっていう方って案外いるんですよ。でそれはね、僕昔話大学でそのサイバーコースなんていうのをやってて、昔話をそのちゃんとしたね、昔話らしい文章にするにはどうやったらいいかっていう勉強を全国でやってるんだけども、そういうグループの中でね、時々いらっしゃるのね、うちのおばあちゃんが案外こういう話知ってましたとかね。でそれはね、それこそ案外なんですよ。まあ身近な存在でしょ、
はい、
で身近一緒にいる暮らしてるおじいちゃんおばあちゃんだから、そんなもの知ってると思わない、ね、普段の話題にならないしね、うん、だけど案外知ってるということあるんですね。でその時だから僕はそういう方々の価値ね、あの日常一緒に暮らしてるから全然価値に気がつかないけども、実はとっても大事な存在なんだってことをね、認識してもらうといいなと僕は思ってんのね。おそらくね、このラジオを聞いてくださってる方々の身近にもね、気がついてみたら案外話知ってるお年寄りっているんじゃないかというふうに僕は思う。
そうですね、その昔話っていうその基本となるルールじゃないですけれども、うん、どんなものなんですかね。
そう、あのね、一番わかりやすいのはその昔々あるところにって始まった話ね、それは昔話ですよね。でそれが例えば立派な花咲かじいとかね、桃太郎とかそんなんじゃなくてね、昔々あるところのじいさんとばあさんがいて、でそれこそ小さな子供がいなかったんだけど願ったら神様から小さな子供を授かったとかねっていう話とか、あるいは狐に騙されたとか、そういうのはもうみんな昔話ですからね、とっても大事なのよね。だけどね、一方ではね、絵本に書かれているような立派な話ね、そういう話じゃなくて価値がないというふうに思われるところもあるのね。例えばね、確か山梨だったと思うんですけども、おじいちゃんとおばあちゃんにお会いして僕でいろいろ話聞かせてもらって、いい話だったから最後にこういうお話お孫さんやなんかに聞かせますかって聞いたら、いや聞かせねえねえって言うんですよね。でおじいちゃんが言うには、この間孫に一つ話聞かせてみたと、したら孫がおじいちゃんそれその話違うよつって、絵本を持ってきてね、その話はこういう話だよつって絵本見せられたってわけですよね。なのでおじいちゃんはそうか、間違ったことを話しちゃいけねえと思って、俺はもう話さないことにしたって。
でも間違ってることじゃ、
いや逆なんですよ、
それ
は逆なんですよ、僕なんかに言わせればね、その絵本っていうのは元はおじいちゃんの話だったんです、
はい、
元はおじいちゃんの話だった、それを作家がねまとめて綺麗な文章にして絵本にしただけのことで、価値があるのはおじいちゃんの話なんですよね。だけどどうしてもね、その立派な本になっていたり活字になっていたりね、あるいはテレビに現れるとそっちの方が正しいというふうに思われちゃう。すごい残念なんです。
そうですね、うん、まあ、何か形にして残すということも大事なことですけれどもね、
うん、もちろんそれはそうだけどね、
でもやっぱり昔話っていうのは人から人へと語り継がれて聞いてきたものが、うんうん、伝承されてきたっていうところに価値があるんですよね。
そこにあるからね。で一つ一つみんな違うんですよね、
はい、
違って当たり前でね、例えばこの絵本に書いてある話と違うからおじいちゃんの話は間違いだよって、こういうことはないのよね。違って当たり前でね、だけどそこはなかなかね理解されなくて、絵本に出てきたもの、あるいはテレビで出てきたものが正しいという感じって強いみたいね。
やっぱり人から人へとこう語り継ぐと脚色がされたりしますよね、
う
ん、
そうよ、
それも楽しみの一つですよね。
そう、個人のね、差が出てくるわけでね、その一つ一つが価値があるんでね、あんまりこう統一的にならない方がいいですよね。
今日は小沢先生にそれぞれの土地での昔話を聞く時のエピソードをご紹介していただきました。やっぱりその信頼関係から、
そう、そこから生まれますのでね、だから今でもね、 そういうお話を3つか4つなんて知ってる方いるに違いないから、その身近な方のお年寄りからね、どんどん聞き出してもらいたい。
そうですね、
思ってますよ。
ご自分のおじいちゃん、ね、おばあちゃんだったり、
そうそう、
近所のお年寄りにちょっとお話聞いてみたくなりました。
そう、でそれはもう初めから信頼関係ありますからね、その場合には、はい、だからずっと楽なんですよ、
はい、
すぐスタートできる。
そうですね、うん、さて来週は、
それでね、来週は今の話の続きをもうちょっと聞いていただきたいんですけどね、今度は何人かの方は非常にもう大事に自分のおじいちゃんから聞いた話をね、大事に守ってらっしゃる方にもいくつも僕出会ってるもんで、そういう話を聞いていただこうと思ってます。
楽しみにしています、はい、小沢先生どうもありがとうございました。
どうも、
はい、小沢敏夫昔話へのご招待。